皆さんこんばんは。野木らし歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日はアスカの時代です。
ほう、今日は人名ではなくアスカ時代ですか。いいですね。前回蘇我氏の話についてちょっと触れましたから、その関連からいくとアスカ時代というテーマもなかなかいいですね。アスカ時代というのはあれですか、推古天皇から大化の改新ぐらいまでなんでしょうか。実際は何年から何年前なんですか？
はい、アスカの時代は、まあそうですね、1983年に、ボヘミアンという曲の作詞を手掛けてから、その後光源氏さんへのスターライスターライパラダイス銀河とかの時代を経て、あと1995年に、ちょっと待ってください。1900って、あれ？なんか桁が違うんですけど、何か、ギノさん、なんか間違ってませんか？
いや、全然間違ってないですよ。アスカの時代でしょ？だから、1995年に、アルバムがオリコンで1位になりまして、その後2008年には、現地の交響楽団と共演するというコンサートを上海や香港でも開催しておりまして、大々的にやりまして、まあその後、いろいろと手掛けて、まあ、なってたんですけど、大体まあ全盛期は25年間ぐらいあったでしょうかね。
え？ちょっと、ギノさん、なんか、ここは、野木らしラジオではなくて、野木らし歴史なんですよ。アスカ時代をちゃんとやってください。それ、アスカの時代でしょ？
いや、でも私最初からアスカの時代って言いましたよ。リスナーの皆さん、言ってますよね。繰り返し、もう一遍聞いてください。ちゃんと、アスカ の時代って言っておりますので。
てめえがそれるんならわしがちゃんと説明してやる。592年から710年までの118年間だ。なぜ飛鳥時代かというと、まあ、都が奈良県高市郡飛鳥村にあったからだと。そっから来ている、うん、
それだけですか？
いや、それだけですかって、それ以上喋るのがギノさんの役目でしょ。
だから私はアスカの時代と言ったじゃないですか。アスカについて喋ろうと思ってたんですよ。
ああ、わかりました。じゃあちょっと話を変えますね。アスカ時代の前っていうのは何時代だったんですか？
まさかチャゲ時代とは言わないでくださいよ。
アスカ時代の前は古墳時代に決まってるじゃないですか。何寝ぼけたこと言ってるんですか、野木らしさん。
いいですか、時代の流れ言いますよ、順に。旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、アスカ時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、建武の新政、室町時代、安土桃山時代、
ちょ待ってください。
え、まだ続きがあるんですよ。江戸時代の後に明治、
もういいですから。
それは大正があって、昭和があって、平成でしょ。はい。それよりもなんか途中なんか聞き慣れないのが出ませんでした？
え？
なんか出ました？
はい、
一つだけなんか時代がついてないのがありませんでした？
じゃあ、
もう一遍、初めから言ってもらえますか？また言うんですか？
あ、はい、お願いします。
旧石器時代、縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、安土桃山時代、
ちょっと待ってください。
また遮るんですか？いや、さっきと言ってること違うじゃないですか。さっき一個ありましたよね。
なんか時代がつかないの言ってましたよね。何も、もう一回言ったら言わないんですか？
え？だって、いや、時代でしょ？
縄文時代は、縄文式土式でしょ？弥生時代は、弥生っていうところって、遺跡が出たから弥生時代でしょ？古墳は古墳でしょ？飛鳥は飛鳥という土地でしょ？奈良は奈良で都があったからでしょ？平安は、さて、野木らしさん問題です。平安時代の平安とは一体どういう意味でしょうか？
ここで急に問題振られても、あと、待てよ。縄文は、縄文、弥生、古墳、飛鳥。平安という土地が、いや待てよ、平安という土地はないぞ。平安というのは、平安京
から来ている。まあまあ、それもいいですけど、でも平安っていう土地今ないですよね。
そうだ、確かに平安という土地はない。
じゃあ逆にギノさん聞きますけど、室町時代は？
あれは京都に室町っていうところがあるんですよ。
じゃあ、鎌倉時代は？
鎌倉時代はって鎌倉ってあるじゃないですか。
なんで、京の都から離れてるんですか？
そりゃあなた鎌倉時代作った武士ですから、別に京都にこだわる必要ないし、貴族とかね、奥家さんとか、そいつらから離れたとこから政治がしたいっていう気持ちもわかるじゃないですか。そりゃ常識ですよ。
じゃあ、安土桃山時代っていうのは何なんですか？てかその前に飛んでません？戦国時代。
はい。飛んでました。すいません。南北朝時代と戦国時代が飛んでましたね。はい。まあ、動乱の時代ですよね。南北朝と戦国っていうのは。政権が安定してる時代とは呼びにくいですよね。
ひひーんで。ギノさん、抜けてやんの。
そんなに言うなら、さっさと答えてください。平安の名前の由来は何ですか？おっと、先に言わしてもらいますよ。きっと言い出したろうか、言い返してあげますよ。安土桃山時代のこの名前の由来、知ってますか？野木らしさんは。
安土ですか。安土って言ったら安土城じゃないですか。
そうですね。信長のいた安土城ですね。じゃあ桃山は？
桃山城。
そんな城の名前はありませんよ。
調べるなしですよ。
ああ。
ギノさんは知ってるんですか？
そらもちろんですよ。安土城が安土、桃山の安土なら、桃山の桃山というのは、伏見城の跡地に桃の木があったからなんですよ。秀吉の伏見城の跡地に桃の木があったからといって、桃山時代ってそれ無茶でしょ。
はい、無茶です。
無茶なんですか？はい。あまりにも無茶すぎるので、織田信長の王と豊臣秀吉の豊を足して、お豊時代とは読まずに、食法時代という言い方の動きもあるんですが、全然普及はしてないみたいですね。いくらなんでも安土城3年、伏見城7年ではちょっと辻褄が合わないので。まあ他に呼び名がね、どっちもね、呼び名がね、統一してないよね。なんとか時代ってね。で、野木らしさん。 平安時代の名前の由来分かりましたか？平安時代は分かりません。はい。平安時代の平安とは、平で安らかと書きますよね。はい。平らかで安らかな都を作りたいという、その下時代の人たちの願いと、当時の中国の国は唐でした。唐の国、唐の。唐の都は長安。長安の安から取って、平安時代と、ついたと言われています。そうなんですか。唐の都から取ったんですか。唐の都から取った名前の付け方にもう一つ有名なのがありますよ。ほう、それは何ですか？洛陽です。洛陽。はい。唐の都に洛陽という都市がありました。洛陽の洛だけを取って、上洛。あ、都に行くことを、天皇に会いに行くことを上洛と言いますよね。はい。上洛の洛。上洛の上は上るね。上京するの上。上洛の洛は、唐の都、洛陽から来ているんですよ。だから当時は、京都のことを、長安とか洛陽とか言ったりもしてました。まあ、ややこしいんで文学上の話なんですけどね。和歌とかあの辺の。だから京都の中心のことを洛中とか言ったりもするじゃないですか。もうかなり唐に憧れを持ってたようですね。なるほど。時代の名前一つ取ってみてもなかなかいろいろと奥が深いんですね。わかりました。いや、分かってないぞ。一個飛ばしましたよね。ちゃんと聞いてますよ。縄文時代、弥生時代、古墳時代、飛鳥時代と言っていて、鎌倉時代の次に建武の新政とポロッと言いましたよね。聞く！建武の新政って何ですか？我々歴史の授業で建武の新政なんて習ってないですよ。はい、習ってません。しかし時代区分においてウィキペディアを見るとしっかりと建武の新政と書いてます。これ一体何？建武の新政とは鎌倉と室町の間なんですが、後醍醐天皇が、まあ、王政を復興しようとしまして、天皇の政治ですね。まあすぐ足利家に邪魔されるんですけど、まあとりあえず3年間王政を復興した時期がある。ほっほー、後醍醐天皇の時代ですか。3年とは短いですね。え？いや、まだ続いてますよ。さっき3年って言ったじゃないですか。まあそうですね、前世紀はそれぐらいだったと思います。でしょ？1978年のガンダーラモンキーマジックに始まり、1979年ビューティフルネーム銀河鉄道39のテーマ曲、そして1980年にポートピアアイランドのテーマ曲と、まあここ3年で爆発的にブームを巻き起こしましたが、その後もまあ曲を作り続け、今でも再結成してというか活動再開されており、あちこちで記念イベントなんかでやっぱり大きなヒット曲があるとね、いつでもいつまででも聴きたいっていうのがありますでしょ。後醍醐天皇の時代ですよね。はい、後醍醐の時代ですよ。ややこしいんですよ、ギノさん。コメディじゃないんですから。このラジオはみんなが真面目に歴史の勉強をしようとして聞いてるんですから。ちなみにですね、後醍醐はシングルのほぼ全てがなぜかタイアップ曲で、タイアップ、はい、 CM ソングとかドラマのテーマ曲とか、タイアップじゃないのも1曲だけあるそうなんですよ。
まあ、タイアップ曲が多いということは、それだけ企業からの感度が良かった、好感度が良かった、好印象良かった、いい曲を作ってくれる、企業が盛り上がる曲を作ってくれるという、え、ビューティフルネームですか。はい、あれは NHK のみんなの歌です。わかりました。まあ、つまり今回の野木田秀樹氏、なんか意味おかしくないですか。アスカの時代、あ、今はアスカ2の時代です。はぁ、なんですかそれ、アスカ2って。はい、野木良秀樹氏でもおなじみの岩崎弥太郎が作った三菱ですが、岩崎弥太郎は日本郵船という会社を作るんですよ。この日本郵船という会社が所有していた豪華客船にアスカというものがありまして、今はアスカ2だそうです。まあ、アスカそのものは、ドイツの船会社に売却されておりますが、今でも動いているそうです。まあ、豪華客船となると世界一周旅行が有名ですが、世界一周にすっごいお金がかかるということで、一般にはあまり広まらなかったんですけど、実は案外そんな高くなく360万円ぐらいで行けてたそうでなんですよ。まあ、ところが一番高いロイヤルスイートが1800万円でしたものですから、まあ、金持ちの道楽というふうに勘違いされてた部分もあったようですね。まあ、そりゃ世界一周ですからね。普通の人はね、世界一周してる間ね、会社クビになってもダメですからね。岩崎雇る日本郵船。日本郵船って郵便局？あ、全然関係ありません。よく勘違いされる日本郵船の郵は郵便局の郵なんですが、郵便局とは、残念ながら無関係です。岩崎弥太郎が最初に作った会社ですね。わかりました。なんか野木良秀樹氏始まって以来支離滅裂な内容だったような気がするんですが、ちなみに日本郵船総資産1兆円超えてますよ。1兆円超えてる？何それ。すべてはイロハ丸から始まってる。恐ろしい。恐ろしい。1兆円超えてるって、どういうこと？それでは皆さん、さよなら。